それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2月26日からですね、白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、その紹介映像がありますので、それをまず見ていきたいと思います。動いてたはずなんです。はい、ちょっとトラブルがありまして、また次回ということで。あれ、また出てきた。それで白馬のスネルゴイキャンプがですね、2月26日から28日まで行われます。で、このスネルゴイっていうのはですね、道路者という意味合いがあるんですけれど、もう今から20年以上、30年ぐらい前なんですかね、今私たちが教わっている新井先生がですね、神様に示されてこの学び会を開いたところから始まっています。で、新井先生は若い頃にアメリカに留学しておられて、そしてキャサリン・クルーマンの、クルーマンの集会に出て、そして、1万人ぐらいいたという話ですけど、その中で知恵知識の言葉が与えられてね、で、この中に日本人の牧師の人がいますということでね、で、自分だということが分かって、後から会いに行ったら非常に喜ばれてですね、で、キャサリン・クルーマンが、なんか日本に大きなことが起こってくる、起こりますということをね、新井先生に伝えられたんですね。で、まあ、それがパウロフ氏は癒しだと思ってたということですけれど、まあ、実際はおそらくリバイバルのことだと思われます。で、その日本へ帰国してからですね、いろいろ学んだこと、そしてまたこれから必要な事柄をですね、準備するためにスネルゴイという形でいろいろな道路者を立て上げるための、ね、学び会を始めたんですね。そこから始まってるわけです。で、そのスネルゴイの名前をいただいて、白馬スネルゴイキャンプという形でね、始めたんですけれど、やはりこれはリバイバルに向かっての道路者の立て上げ、そしてまた働き手の立て上げのためにね、神様が特別な意味を持って導かれてるんですね。で、今回その新井先生がですね、名付け親である新井先生が来てメッセージをしてくださることになりました。ですから、そこにもね、非常に大きな意味合いがあると思います。で、その名前を付けられた名付け親が来て、そこでまた何か神様からの、ね、語りかを受けられるっていうのは、特別な恵みをですね、感じることができるんですね。ですから、日本の土台となっている方々をこう立て上げてきたこのスネルゴイの学び、これが今また再びいろいろな形でね、なされようとしている。そしてまた特に白馬では賜物の働き、それを通してのね、訓練と、そしてまた学びと実際的な訓練が行われるということをぜひ覚えてですね、期待して来ていただきたいと思います。で、白馬キャンプは、映像で 見る予定でしたけど、この、この賜物のね、御霊の賜物の学びと、そして実践的な訓練の時が持たれます。で、こういったことをしているところっていうのはおそらく世界でも稀なんじゃないかと思います。ですから、そういったところにね、特別に参加できる恵みっていうのは非常に大きいなっていうことを思わされます。それとともに、毎日朝晩聖会が持たれますから、そこにおいてもね、神様からの語りかけを受けられますし、そして、白馬クリスチャンムービーフェスティバルとか、フィルムフェスティバルとか、映像の、ね、フェスティバルが行われます。そして、そこで、また順位を決めたりするんですけれど、やはり神様が、ね、求めておられるのはプロ級のレベルのものをこう作っていく。そしてそれがですね、宣教の働きに大きく用いられるようになっていくということを示しておられるんですね。ですから、素晴らしい映像を作って、そしてまたそれが多くの方々に触れられるような そういった形の、ね、映像が用いられていくということをぜひ覚えておいてください。そして予言ではこのインターネットの働きにおいてもね、ホームページに映像をこのしっかり用いていくというのは非常に大きな御心であるということを神様は語っておられます。でこの教会でもミュージックビデオとかね、いろいろ言われてますから、その働きをねこれから進めていきますけれど、そういった中でね、このキャンプの中でそのコンテストがあるとともに、夜はですねその映像のセミナーもあります。でそれはやはりこの一人一人を立て上げ、また各教会の映像の働きをする力をね整えていくという意味合いを持ってね、神様が導いておられますので、そのことを覚えて思いになる方はどんどんそのセミナーにも参加していただきたいと思います。まあ、それとともにこのキャンプはどなたでも参加できるんですね。ノンクリスチャンでも、クリスチャンでも。で昼間その賜物の働きのために学ばない人は外でね、スキーやったりスノボをしたりしてます。で結構ねあそこのスキー場は人が割合少なくて滑りやすいのでね、練習にはいい場所だと思いますのでね、だからスキーの好きな人をどんどん呼んできていただきたいと思います。で、あとですね、先日12月30日にね、個人の、王子さんのザンビアの個人の映像が、テレビでね流れましたけれど、まあ、私たちはちょっと、見るのが遅くなってね、今週見たんですけれど、本当に神様はね、これを用いてくださってるなということを思わされます。で50分間ということ50分ぐらいって聞いてたんですけど、やはりそれだけの、ね、長い時間とって一般のメディアでその個人の働きを、ね、見せてくださったということに非常に大きな意味合いを感じています。見た方皆さん見られましたかね。でやはりそこにね多くの方々に感動を与え、そして、間仕切な牧師の話だと、個人のね、ホームページのアクセスが普段だったら、毎週いくつだったか2000ぐらいしてたんでしたっけ、そんなにないですか。それがなんか後にね4000とか7000、8000でしたっけ、ね、7000ですかね、なんかそのぐらいまで増えたっていう、つまりあそこにテレビね、石杖の個人という名前が出たので、多くの人たちがやはりそれを見てね、ホームページを見てくださったということですよね。そしてさらに、パートナーの方がね、8人ぐらい、申し込まれて、そして1人の方は1人400口もね、出してくださったということですよね。だから本当にそういう意味合いで、用いられたなということを思いますし、また私たちの、ね、教会も個人の働きのためにそれをサポートしながら、ね、歩んでますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。そして、またいろいろな話も来てるんですね。個人にカンボジアも取材をしたいという話が来てますし、またザンビアもね、もう他の局からも確か来てたと思います。ですからこの個人の働きっていうのはね、確かに、恵まれない子どもたちを助けるっていうのは聖書的なことですし、そしてそれを通してね、多くの方々に触れていく、そして、それがまあ最終的にはね、多くの方々が神様を知るきっかけと、ね、なって、くださればいいなっていうことを思ってます。でさらに皆さんもね、思いのある方はどんどんサポートしていっていただきたいと思います。それとともに、日本でもね、児童養護施設を今作ろうとしています。で予算としては、まあ、土地はねすでに与えられてますけど、あと1億4000万という話ですので、まあ、それも神様にとってはね、どうってことない額ですけれど、まあ、そのためにぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まず設計が必要なんですね。設計するのに800万ぐらいかかるということを聞いてます。ですから設計図をねまず書いていかなきゃいけない。そしてまたその奇跡をですね、ぜひ見ていきたいと思います。でこれは神様がやっておられることなんですね。だから人間的な力でやるんじゃなくて、だから借金したりすることはありません。普通はね、なんか建てるって言ったらローンを組んでね、それで作りますけれど、 私たちは聖書では借りてはいけないって書いてあるのでね、現金が入った時に作ると、そういう形で歩んでますので、ぜひ覚えて、さらに祈っておいていただきたいと思います。で、神様は、ね、真実な方ですから、語られた言葉は必ず成就してくださいます。で、それを期待してですね、歩んでいっていただきたいと思います。それから、インターネットの働きということで、ね、神様は何度も何度も語っておられるんですけれど、町田教会においても、ね、これからさらに映像やなんか強化していかなきゃいけませんけれど、あとちょっと変えてですね、しょっちゅうこう変化をつけていかなきゃいけないんですね。で、終わりの時のね、終わりの時代に向かってっていう、この新聞で連載してるのがあるんですけれど、それのね、抜粋したものをこれからちょこちょこ上げていく予定にしています。で、それはやはり聖書にね、目を覚ましていなさいっていうふうに書かれてるんですね。で、それは何かっていうと、再臨が来ることに柄に関して目を覚ましていなさい。もちろん再臨がいつだっていうのはわからないって書いてありますけれど、いろいろなことを通してそれが近づいてるっていうことは私たちは知ることができるんですね。で、そういったことをことにこう目を留めておく。で、その重要性っていうのはこの今の時代にあるっていうことをね、ぜひ覚えて、そしてまた2008年から連載してたと思うんですけれど、それを一つ一つ必要なものを挙げていってですね、もう一度皆さんに読んでいただいて理解を深めていっていただきたいなと思ってます。それからもちろん以前ね、映像でもこの終わりの時代のことに関して、学びの時をね持ってましたけど、またそういったものも始めることにはなると思いますけどね、示された時にまた始めますのでよろしくお願いします。で、ぜひそのためにもね、お祈りしておいていただきたいと思います。それで、今日は、ロマ書の10章の11節、ここを読みしました。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがないって書いてあるんですね。で、今ちょっとその終わりのことをちょっとお話ししましたけれど、2013年の歩みっていうのはですね、その終わりの時の兆候、あるいはリバイバルの兆候が非常に大きく表された年であるということを私は感じています。それは何かっていうと、いろんな動きが出てきたんですね。それは世界的な目で見ると、例えば新聞には連載しているのが火山が、ね、次々と爆発していったとか、台風があったりとか、いろいろありますけれど、例えば、教会の中でも、ね、いろんなことが起きてきたんです。で、主の塾クリスチャンセンターの働きの中においてもですね、去年の歩みっていうのは今までとは違った形で動き出しています。で、それは前からも何度も言ってると思いますけれど、これをぜひ心に留めておいていただきたいんですけれど、20年来ね、ずっとこう祈り続けてきた事柄、これらの成就が立て続けに表されてきたということです。海外選挙の働きにおいて、確かに私たちは海外選挙の召しが与えられて、最初にですね、まだ誰もまだほとんど人数がいない時から海外選挙ということを示されて出かけていってるんです。で、第一段階の終わって第二段階に入ってからですね、で、去年の歩みにおいてはですね、次々とそのヨーロッパでの働きがね、再びスタートしたり、あるいは北欧の選挙団体との関わりが一気にこう開かれて、そして、向こうでの教会の、ね、奉仕まで与えられるようになった。で、普通じゃこういうことっていうのは次々と出てくるっていうことはないんです。どっかの人とのね、関わりを通して、なんとか奉仕与えてくださいとか、そういう形でねやる人はいるかもしれませんけど、祈ってる中で神様がそれを与えてくださってるんです。私たちの力でやってるんではなく、本当に神様のタイミングで、そして神様が導かれる中でこう次々と開かれていったんです。で、ロシア系ユダヤ人との関わりということも20年来語られてたのが、 突然ですね、この11月になって、開かれてきたわけですよ。で、これはですね、驚くべきことなんですね。で、私たちが何かこうしたわけでもなくて、本当に神様がそれを開いてくださった。だからこそ次々とそういったね、今までの技が表されてきたことっていうのは、今まで語られてきたことがね、成就してきたことっていうのは、あ、何か神様は急がれてる、リバイバルのために急がれてるなってことをね、強く思わされるんですね。そして歌集も風の響きに変わりました。名前が、これも偶然ではありません。主が示されて、このこれからね、聖霊の響き、つまりこの賛美を通して、ゴスペルを通して、この多くの人たちにこの聖霊の働きが豊かに表されていくということを意味しています。癒しが起き、この賛美の中でね、癒しが起きたり、解放がなされ、あるいは救いの技が起きてくるんです。ですから私たちが歌っている中で、多くの人たちが触れられていくということがね、これから表されてくるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。それとともに、超教派の働きでいろんなところで奉仕する形が与えられ始めています。だから世界的な動きの中でいろいろ動いているとともに、教会の歩みの中で大きく段階が変わってきたなということを本当に思わされるんですね。で、私たちは備えておく必要があるんです。で、もう2014年始まって、半月ぐらい過ぎましたよね。でもおそらく皆さんこの入ってからね、いろいろな問題とか困難に陥った方もたくさんおられると思います。で、やはり神様の働きが大きく進んでいくときっていうのは、いろいろなそれに対する敵の攻撃も強くなってくる。で、それをさせまいとする働きっていうのが必ず起きてくるんです。で、その中でですね、いろいろな問題あるいは困難、これが許されるんですけれど、聖書ではそれをどういうふうに言ってるかっていうと、このヤコブの手紙ではですね、この試練をこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるんですね。だから困難が許されるっていうことは、実はその私たちをね、この信仰院を立て上げるための一つの大きなポイントとしてね、神様を用いてくださるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいんですね。ですから問題があったとしても信仰を使っていく、だから11月の神殿の言葉へ喜びなさい、死にあって喜びなさいって言葉を与えてくださいましたけれど、まさにそういう形で神様が信仰を使えっていうことをこう言っておられるわけですね。そして信仰を踏み出す中で、私たちはそのいろんな技を見ていくことができるっていうことをね、知ってるわけですし、そしてまた私たちがその神様の語っておられること、リバイバルっていうビジョンに向けて歩んでる中で、確かにいろんなことは許されるでしょう。しかしこの信仰を使っていくときに、このその勝利に向かってね、一つ一つ神様が解決してくださるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、今日お読みしたところっていうのは、彼に信頼する者は決し失望させられることがないって書いてあるんですね。で、彼に信頼する者っていうのはもちろん神様に、イエス様に信頼するものです。で、信頼するっていうのはどういう意味かっていうと、この辞書にはですね、ある人や何かを高く評価して、そして全て任せられるという気持ちを抱くことって書いてある。だからどういうことかっていうと、その人を評価する、つまり私たちからすれば失礼な話ですけれど、神様が素晴らしい方であるということを自分で認めてですね、そしてその方に全て任せるということをこう意味しているわけです。だから自分で神様が祈り聞いてくれない、何もしてくれないと思って小さく評価しているのであれば、信頼もできないわけです。 しかし、この信頼するっていうのは、そのイエス様、神様が本当に素晴らしいお方である、何でも成してくださる、すべてを治めてやる、これを認めて、そしてすべてを任していく、これが信頼することですよね。で、その時に失望させられることはないって書いてある。だから私たちがイエス様、神様に本当に信頼していくんであれば、私たちが歩みにおいて、人生において何一つこの失望することはないっていうことが書いてあるんですね。で、この一人一人ね、神様はご計画を持っておられます。で、その計画のうちを歩んでいくときに、確かに私たちの人生の中で素晴らしい神様の技を見ていくことができますし、またその神様の愛を多くの方々に私たちが知らせていくことができるんですね。で、その中でやはりいつでもこの神様に信頼していけるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってきます。で、自分のね、力で何かしようとするんじゃなくて、本当に神様を信頼し続けていくっていうことです。で、信頼し続けていくっていうことに関してですね、実は信仰を使っていくっていうことと非常に大きな関係があるわけです。なぜなら、あるいは神様に従っていく、そうすれば神様は全てを働かせて益得してくださるってこう聖書に書いてあるわけですね。で、神の言葉を信頼し、またその神の言葉を信じて歩むっていうことは、神様の言葉を信頼、神様を信頼していくことになるわけです。そして、聖書に、全てのことについて感謝しなさい、主にあって喜びなさい、この一つ一つ書かれていること、これを神の言葉であるっていうことを信じて、それを行っていくっていうことは、神様に信頼しなければそれはできないことなんです。信頼してなければ、もし神様は何もやってくれないっていうんで、あるいは何もしてくれない、あるいはこんなこと言っても無駄だろうっていうふうに考えてるんであれば、そういうことをやってもすぐ終わってしまいます。しかし、私たちが本当にこの神様の言葉が真実であり、そしてこの語られていること、信仰を使っていくんであれば、神様は何とかしてくださる。つまり、神様はなしてくださるということに信頼していくことができるわけです。このダニエル書にですね、ダニエルが困難な状況に陥ったことがあるわけですね。それは、彼は本当の神様に信頼してたんです。だからいつもこう神様の方に向かって礼拝を捧げたりしてたんですね。ところが偶像礼拝の方から、そんなことしてるやつがいるっていうことでね、一度は火に投げ込まれることになったわけですね。で、その時に投げ込まれたんですけれど、生きていたわけですね。それからもう一度やはり、同じように今度は獅子の穴に放り込まれて、そして、飢えた獅子がいる中へ放り込まれたんですけれど、大丈夫だったんですね。で、その時にね、聖書に何て書いてあったか、この2つの状況のところにおいてもですね、ダニエルは神に信頼していたからであるって書いてあるんです、ダニエル書に。つまり、自分がどうなろうとも、とにかく神様なら何とかしてくださるであろう、神様が最善をなしてくださるっていう、このしっかりとしたこの思いを持ってですね、歩んでたからこそ、信仰も揺らがず、そして、この神の技を見ていくことができたということですよね。で、信頼してたからです。で、私たちの歩みにおいても、確かに先ほど言いましたけれど、試練というのは許されるんです。私たちの歩みというのは、順風満帆ではありません。必ずね、いろいろな問題が許されてくるんです。で、そのさっき言ったヤコブの手紙に書いてあるようにね、 1の2節に、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。で、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところない成長を遂げた完全なものとなります。ということが書かれているんです。だから神様は、この試練が与えられること、問題が与えられること、これはですね、決して悪いようには語っておられないんです。それは私たち一人一人を愛しておられ、そしてこの試練を与えることを通して私たちを信仰的に立て上げ、そして忍耐を持たせ、そして完全となるもののように導こうとしておられるということなんです。で、神様がですね、もしそんな私たちをね、そんな愛してないんであれば、そういう試練に合わせることもないでしょう。別にね、信仰を立たせて、本当にこの成長してほしいから神様はこういった試練を導いておられるんですね。で、子供たちをね、甘やかすとも勝手な形で、成長していくということ、よく新聞とか書かれています。で、その時にやはりちゃんとした、ね、形で導く人がいなきゃいけないわけです。で、その時にやはり訓練が必要になってくるわけです。何でもこう好きなようにやらせて何も訓練を与えなければ、何かあった時に本当にこう潰れてしまいます。で、特にこれからの歩みっていうのは、リバイバルがやってきます。そしていろいろな問題も起きてくるでしょう。なぜならその敵が、さっき言ったように敵が動き始めるからです。で、その時に神様が私たちを整えようとしておられるんですね。で、その試練が許される。しかしその時に私たちがその試練を試されるんですけれど、本当に神様を信頼して歩むかどうか、信頼して歩むんであれば必ず勝利を取っていくことができるんです。信仰を使い、そして、一つ一つその対応していくわけですよね。で、神様の働きをしていく時に必ずそういう問題が起こるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。この前のね、カンボジア孤児院の件に関して、ザンビアの孤児院の件に関しても、まあ確かに、王子さんはね、最初は、ひどい、病気だったっていうことも言っておられました。まあでもその後ね、神様に救われたからこそ、ザンビアへ使わされることになったわけですよね。で、実際に始めた時にですね、マラリアにかかって死にそうになったっていうことをね、出てましたよね。で、やはり困難が伴ったんです。もちろんね、結婚して素晴らしい人生を歩んでたでしょうけど、しかし困難も許されたんですね。しかしその時に私たちが何をしたか、個人からですね、全教会にその癒しのために祈ってくださいっていう祈りが来て、そしてみんなで祈り、もちろん本人も祈ったでしょうね。で、そういう状況が許されたことを感謝してやった時に、この大きく変わってね、そして個人の働きも河川がだけじゃなくてルサカでも個人の働きをするようになって、そして働きが大きく広がっていったわけです。そしてなんと一般のテレビまで取り上げられるようになっちゃったわけですよね。大きく変わってきたんです。でもその前にそういう困難な状況が許されたということです。で、カンボジア孤児院でもそうです。前田勝子宣教師が言ってますけれど、最初に行った時はね、神様の言葉があって希望を持って行ったわけです。ところがですね、カンボジアの内戦が始まったわけですよね。で、その時に、帰国するか帰国しないかって非常に大きな試練、選択の時が与えられました。で、なぜかというと街の中は銃撃戦がなされたり戦車が通っていったり大変な状況だったわけですね。でも彼女はその神の言葉に従ってですね、そこに残ったんです。残ったからこそですね、今個人の働きが大きく広がって、そして、 33人でしたっけね、子どもたちが成長していってるわけですね。でその当時ね、こんなちっちゃな子どもたちが今はもう大きな高校生とかなんかになって、本当驚くばかりの成長ですよね。でやはり何かしていくときにいろいろな困難っていうのは必ず許されるんです。でその時にギブアップしてしまうか、そうじゃなくて神様に信頼し、この言葉に立ち、そして感謝し祈り、そして賛美を捧げ、喜び、信仰の態を取っていくんですね。で必ず私たちは勝利を取っていく。だからクリスチャンにとってはですね、実は問題があったとしても、ここに書いてあるように失望させられることがないって書いてあるんです。だから私たちは希望を持っていくことができるんです。問題があったとしても、試練だと思って必ず神様が勝利を表してくださる、逆転が起こる、そういうこの希望を持って私たちは歩むことができるわけなんですね。でこれは大きな特権ですね。で普通の人だったら、はあ、もうダメだでね、諦めちゃったりするでしょう。でも私たちはその言葉があるんです。もう信頼するものは、失望させられることがない。失望する必要ないんです。期待することができるんです。で神様に希望を持つことができるんです。で私はですね、昨日またちょっと大変な状況に陥ったんですね聖書神学講座に、高円寺まで行ってきたわけですね。そして帰りに、自分の駅で出ようとしたら、なんと定期がない。しかもですね、昨日行く前に定期のお金を入れたばっかし、だからまだ1日も使ってないうちになくしたわけですよ。ほんでね、またあと何円かまだ残ってたわけですね。で私今まで定期なんかなくしたこと一度もないんです。いつも入れるとこ決まってて、そしてなくしようがないんですね。でもやったらないわけです、出ようとしたら。で駅員さんに言ってすぐ探してもらうことにしてね、その時に、次の駅、また次の駅で大きな駅にこう問い合わせてね、やってくださったんですけど、ある駅は忙しくて今そんな対応できませんって言われて、ある駅では探したけど見つかりません、何も届いてませんとかね、そういう結果ばっかしちゃったんですね。で私はもちろんすぐ喜びました。そしてまあもちろんね、最初ない時にはやりますよ、チキショーさ、なんていうんですかね、あーっていうね、嘆きの声が最初出るわけですよね。でもその後ちゃんと対応するわけです。このことも感謝します。そして、亡くなったことを喜びますってね。まあその駅員の前ではこんな風に喜びませんけれど、ニコニコしてこう喜んでね、向こうの人はちょっと不思議そうな顔してましたけど、でそして祈ったわけです。もう入れたばっかしです、こんなのがなくなったら明日も、今日ね、今日のことですけど、これなくなっちゃいますから何とかしてください。でも私はその信仰の対応を取ったのでね、神様に希望を持っていることができたんです。で何とかしてくださる、で祈れば祈るほどそういう感覚が強くなってきたんですね。でしばらく祈り続けて、そしてもう一度向こうからですね、どっかの駅から連絡が来て、そして見つかったっていうことをね、聞いてすぐ取りに行ったんですね。でやはりその時にね、もし私が神様を知らなければそんな対応してません。ああもうあれ取られちゃったら誰のものか分かんないから誰かに使われちゃう、名前書いてないですしね、で誰が使っても使えるわけです。でも神様に希望を持つことができたわけです。神様が解決してくださる、こういう問題が許されたこと、これも一つの試練だ、そして、何か計画がある、で神の栄光が表されるということをね、そういう希望を持って祈り始めたんですね。でその時神様が働いてくださって、ちゃんと出てきたんですね。 で駅員さんも「ああよかったですね」とか言ってくださいましたけど、なんかちょっとびっくりした感じがしてましたね。でやはり神様を知ってるか知らないか大きな違いです。そして問題が起きた時にすぐそれを神様のところへ持っていく、そして、その対応していく、対応するっていうのは神様に信頼してなければそれできないんです。でも信頼して何とかしてくださるっていう希望を持って歩むんであれば、その勝利を私たちは見ていくことができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが大いなる方であられ、すべてを治めておられる神であることをありがとうございます。どうぞ私たちがさらに、この新しい歩みの中で、あなたに立って歩み続けることができますようにお願いいたします。この小さなことにおいても私の言葉をないがしろにしてしまっているがゆえに、なかなかこう私の計画、この一人一人を通しての計画が表されずにそのまま残っている方がおられます。その方に主が言われます。この一歩一歩踏み出していきなさいと主は言われます。またこの教会を土台とした歩みというのは非常に大きな働きとなっていくので、そこに立って歩んでいきなさいと主は言われます。この教会の恵みということにまだ気づいていない方がおられますが、そこに大きな意味があるということを捉えていきなさいと主は言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから最初に全員で悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、あなたが癒し主であられ、今この場に御臨在を表してくださっていることをありがとうございます。どうぞ今あなたが豊かにお一人一人のうちに働いてくださり、この悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。賜物の働きを豊かに表してください。あなたがこのお一人一人の問題をご存知ですか。どうぞその中で働いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって一人一人の体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と肉体に攻撃していく病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この中にこの喉がちょっと痛めている方がおられます。そこに主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの肩こりがひどくてちょっと痛みがある方がおられます。その癒しを受け取ってください。そこに今主が触れておられます。また胃の調子が悪い方がおられます。それが癒されました。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの胃腸がちょっと調子が悪いがゆえに、なんかこうもう一つという形でちょっとつぶやきがある方があります。そこに今主が触れております。その信仰を持ってその癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、この一人一人に働く病、この精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 義の約束は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。